The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレーダー牧師です。
前回に続けて暗記しておきたい聖書の御言葉についてお話しします。短い聖句ばかりです。最初はピリピ人への手紙1章21節です。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。短いけれどもとても力強い御言葉です。お父さんが、私にとっては生きることはキリストと言い、お母さんと子供たちが、死ぬことも益です、同等できたらよいですね。そのようにすると、聖書の御言葉を楽しく暗記できると思います。誰かが前半部分を言い、他の人が後半を言うのです。もちろん一人で暗唱するのもよいでしょう。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。暗記したこの聖句が心の中にあるなら、次のような場面でも用いることができます。死は恐ろしいと思いませんか？怖いがんのような病気で死んだりするなんて考えられないです。このように誰かが死を怖がり、心配だとあなたに話してくるとします。その時、この聖句を引用し、聖書に、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です、と書かれていますと、その人に言うことができます。そして永遠の命について分かち合い、証しをすることができます。死は終わりではありません。死は永遠の命の始まりです。けれども、罪の中にあるままで死ぬなら、恐ろしいことです。その死は永遠の死です。それを人々は地獄と呼びます。恵みのない裁きです。けれども、個人的な救い主としてキリストを知っている人は、生きることはキリストと告白することができます。彼らはキリストと個人的な交わりを持っており、キリストにあって生きているので、死ぬことも益だと告白できます。それは天において永遠の命を持っているからです。一つ目は、ピリピ人への手紙、1章21節でした。次の聖句は、ペテロの手紙第1、5章7節です。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。素晴らしい御言葉です。入院している人や病気の人や問題に直面している人と話すことがあるでしょう。その時、この聖句を用いることができます。あなたの思い煩いを神様に委ねてください。神様はあなたのことを心配してくださいます。神様はあなたと共にいてくださいます。これは素晴らしい慰めになることでしょう。人々が救い主を知り、どうすれば救われるかを知ったら、次に知らなければならない大事なことは、神は彼らを愛しているということです。神は愛のゆえに人を救われます。神は彼らを愛しておられ、どんな問題に直面していても、彼らを心配してくださいます。私たちの教会では、毎月第一日曜日に教会員に前に出てもらい、癒しの祈りをするようにしています。どのような種類の癒しかは問いません。体の癒し、感情の癒し、夫婦関係の癒し、経済面での癒し等、どんな問題であっても構いません。主がその人たちと共におられ、問題に介入してくださり、解決を与えてくださるように私たちは祈ります。彼らに力を与えてください。彼らに希望を与えてください。励ましを与えてくださいと。ペテロの手紙第1、5章7節は、私たちがどのような問題を抱えていても、神に委ねるとき、私たちのことを心配してくださる神が取り計らってくださると教えています。 あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。では、三つ目の聖句です。詩編八篇一節です。私たちの主、主よ、あなたの御名は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。なんと力強いを、いかに尊いと翻訳している聖書もあります。主の御名がどれほど大いなるものであるかを賛美しています。私たちの教会では、この聖句の最初の、私たちの主、主よを私が唱え、続きの、あなたの御名は全地にわたり、なんと力強いことでしょう、を会衆全員に唱えてもらうことがあります。詩編八篇一節を用いての主の賛美です。イエス・キリストは主であり、本当の神であると告白し、主の御名はすべての名に勝っていると宣言することは、なんと力強い証でしょうか。詩編は神を賛美する言葉に満ちています。10編から15編くらいにさっと目を通すだけでもそれがわかると思います。四つ目の聖句も詩編からです。詩編51編10節です。詩編51編は悔い改めの詩編です。これはダビデ王がバテシバとの姦淫の罪を犯した後、悔い改めた時に読んだものです。ダビデ王は、自分はイスラエルの王だから何をしても構わないと考えていました。彼は悔い改めようとせず、1年間ほど神に抵抗していました。けれども神がダビデ王を取り扱われ、その罪がどのようなものであるかを知らせました。そして、ようやく王は悔い改めに至ったのです。この詩編で彼は、私の罪はいつも私の目の前にありますと言っています。あまりに大きな悲しみのゆえでしょう。あなたが奥抱きになった骨とまで言っています。ようやく悔い改めたダビデ王は、罪を除いて清めてくださいと祈りました。そして、51編10節で、大変美しい言葉を語っています。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。この聖句も、神よ、私に清い心を作り、と誰かが言い、別の人が、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください、と続けることができます。これは素晴らしい悔い改めの聖句ですね。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私を清くしてください。私の罪を取り除いてください。全く新しい心にしてください。あなたの御心と一致した思いを持つことができるようにしてください。という祈りです。詩編51編10節でした。では次に行きましょう。ローマ人への手紙10章13節です。主の御名を呼び求める者は誰でも救われる。なんと美しい御言葉でしょうか。この御言葉を心に留めておきましょう。そうすればイエスのことを誰かに話すときに用いることができます。どうすれば救われることができるのか、どうすれば神との正しい関係になることができるかをこの御言葉によって伝えることができます。ローマ人への手紙10章13節です。主の御名を呼び求める者は誰でも救われる。神が救いを求める者を拒むことはありません。ところで、救われるまでにかなり時間がかかる人と、すぐに主のもとに導かれる人がいます。これは種の種類によって成長する時間が異なるからだと私は考えます。神の言葉という種は、とてもゆっくりと成長する場合もあり、あっという間に成長する場合もあります。聖霊がどのタイミングを用いられるかによって異なります。あなたの夫や妻や子供が、なかなか死のところに行かないようにあっても、失望しないでください。 何かが間違っているわけではありません。神が時間をかけて神のもとへ来させることがあります。深いところまで根を下ろさせようとしているのでしょう。一方、すぐに芽を出すけれども表層的で長く続かない場合があります。それでは意味がありません。大事なのはローマ人への手紙10章13節で語られているように、主の名を呼び求める者は誰でも救われることです。それでは今回学んだ聖句の復習をしておきましょう。一つ目はピリピ人への手紙1章21節です。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。二つ目はペテロの手紙第1、5章7節です。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。次は詩篇8編1節です。私たちの主よ、あなたの名は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。それから悔い改めの詩篇である詩篇51編7節です。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。そして最後は救いについての聖句ローマ人への手紙10章13節です。主の皆を呼び求める者は誰でも救われる。前回学んだ4つに加え、今回は5つの聖句を学びました。少しずつ暗記しておられるように願います。この9つの短い聖句を覚えるなら、皆さんの心の中の宝物になり、周りの人々に神の御言葉を用いて証をすることができるでしょう。それぞれとても有益な素晴らしい聖句です。また心の中に蓄えられている御言葉を通して、聖霊による励ましや力や新しい希望や勇気をあなた自身も得てください。御言葉を学び暗記するあなたを神が祝福し、良い証人として用いてくださいますように。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話はウィスコンシン州グリーンデールにあるアーシェパード・ルーターン・チャーチのポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー、聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには、神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。